今私たちは山口姉妹を忍びつつこのひとときを過ごしました。天国で再会できる希望、神様に会ってまた共に賛美できる日が来ることを私たちは今信じて告白します。きれいなきれいな流れのそばでみんなで集まる日のああ懐かしやと、今子供も大人も一緒に賛美を捧げました。本当に天国の麗しさを感じるようなひとときでした。神様、どうぞ今一度私たち一人一人の心に豊かな天からの慰めをお与えくださって、山口姉妹の後ろ姿を目に刻んだものとして、姉妹のようにつぶやかず、また神様を信じ続け、一歩一歩私たちもこの地上の旅路を全うするものでありますように、どうぞ神様力を与えてください。神様、どうぞ今このひとときもご親族の方々お一人お一人、またこの山口姉妹の天に召されたことを聞き、慰めを必要としている者一人一人に神様が豊かに触れてくださいますようにお願いいたします。神様、またどうぞ続けて今野さんご家族、溝口兄弟ご家族、その他お一人お一人の慰めを必要としている方々に、あなたが今日今触れてくださいますようにお願いいたします。また神様、今一度祈りますけれども、各地に散っている教会員一人一人を神様が守ってください。その体もその心も神様が支えてください。入院中の兄弟姉妹を支えてください。神様が、また私たちがあの大野のチャペルで一緒に礼拝できる日をすでに備えてくださっていることを信じて告白しますから、その日までどうぞお守りくださいますようにお願いします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けます。どうぞ私たちの塞がれた耳を開いてくださって、心にあなたの御言葉をしっかりと受け止めて、この一週間また神様と共に歩み出すことができるようにお導きください。これからの一切を神様にお委ねして、また期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほどお読みしました出エジプト記14章10節から14節の箇所を通して、ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。先ほど山口姉妹を忍ぶ時を持ちながら、皆さんも今一度山口姉妹とこの地上で過ごしたひとときというものを思い出されたのではないでしょうか。お二人の姉妹方の思い出にもあったように、私自身も姉妹とのことを振り返るならば、竹を割ったような気持ちの良い方だったなぁと、いつも神様を信頼し続けている方だったなぁと、そして何より本当につぶやくことのない、本当に後ろ向きのことを何も言わない、いつも目は天国に向いている、そういう方だったなぁと思い返すような気がしております。今日はこの出エジプト記の14章の箇所を通して、私たちはどうだろうか。この避難生活で目はいつもどこに向いてるだろうか。私たちの口から出るのはいつももしかしたらつぶやきばかりだろうか。後ろ向きなことばかり言ってしまってはいないだろうか。もっと私たちは神様を信じて、神様への信仰を告白して歩んでいきたい。そのようなことをこの時ご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。今日は5月の8日ですから、3月11日のあの震災から、まあ、早いものでもうすぐ2ヶ月が経とうとしているわけですね。もうそんなに経つのかと本当に驚くばかりの速さだなと思います。まあ、2ヶ月も経てば、ああそりゃ私のヒゲも随分伸びるわけだなとも思っているわけなんですね。毎回ヒゲの話からメッセージスタートしているので、今日もした方がいいかなと思ってちょっとするんですけれども、この数週間でですね、多くの教会員の方々とまた再会をすることができました。多くの方々と再会を果たす中で、とうとう正志先生にヒゲは似合わない、反対に私は一票という声もですね聞こえ出したんです。 でも案外賛成票も多いので、いやはてさてどうしたものか、こりゃ半分だけ剃って、賛成の人はこっち側から、反対の人はこっち側から私を見てくださいってすればいいものかなどと、まあ悩んでいるところなんですね。その賛成票の中には意外にもうちの娘の票も入ってるので、これはなかなか大きな票だなって思ってるんです。そして先日鹿沼に寄って末永兄弟に会った時にはですね、ベッドに座っていた末永兄弟がおもむろに手を伸ばしてきて、私のひげのところにこうですね撫で始めたんですね。そして末永兄弟喜んでいただきましたし、頑張って伸ばすんじゃぞって励ましまでいただいてきたので、これまたなかなか大きな賛成票を得たなという気もしているんですね。まあひげの話はその辺にして、いかがでしょうか。この約2ヶ月私たちが改めて振り返ってみると、まあ私のひげにいろんな人が関心を寄せてるかどうかわかりませんけれども、でも神様は私たちに対して決して無関心ではありませんでしたよね。この約2ヶ月振り返ったらどうでしょう。神様は私たちに関心をいつも持ってくださってたなって。神様も私たちに関心を持ってくださり、また多くの人々にも、日本中の方々、さらには世界中の方々にも私たちは関心を持っていただいてきました。そして私たちはただただ神様の愛の中で、さらには多くの方々の愛によって生かされて、支えられて、必要も満たされて、ここまで来ることができた、この2ヶ月はただただそのことのゆえだと私たちは言うことができるのではないでしょうか。ならばこの2ヶ月私たちはそんなにも神様に、また多くの方々に関心を持たれ愛されているものとして、じゃあ私たちはいつも感謝と喜びを持って歩んでくることができたかというと、自信を持って私はいつも感謝と喜びに満たされてました、そう言える方はなかなかいないんじゃないかなとも思うのが正直なところですね。先ほども言いました、山口姉妹は本当にいつもつぶやかない方だった、いつも後ろ向きのことを言わない方だった、自分だったらどうかなって思うととても真似できない、それが正直なところかもしれません。私自身はあっという間のこの約2ヶ月間を過ごしながら、私自身はいつも喜びにあふれて、いつもつぶやくことなく、いつも前向きに前進し続けることができたかというと、やっぱりそうはいかなかったかもしれない。やっぱり私もつぶやいてしまったことが、あの時もあったかもしれません。神様の祝福を信じて、神様に期待して神様を仰ぎ見続けることができなくって、どうしても疲れを感じてしまったこともあったかもしれません。でも今私がつくづく感じているのは、確かに神様は神様により頼むもの、より頼む私たちを祝福してくださるお方だということですね。つぶやいてしまいやすいのが人間かもしれません。後ろ向きになってしまいやすいのが私たちかもしれません。しかし神様はそんな私たちにも関心を持ち続けて、しかし神様はそんな私たちに祝福を注ぎ続けて、私たちをどんな時も前に進ませてくださるお方であるということを、私たちはこの避難生活でもっともっと体験してまいりたいと思いますし、その体験を重ねることによって私たちはもっともっと成長してまいりたいと思うんですね。さあ今日はしばらく前に地区集会や水曜礼拝でも見たことのある箇所なんですけれども、先ほどお読みしました出エジプト記14章10節から14節の箇所をこの時ご一緒に見てまいりたいと思うんです。出エジプト記の途中です。14章ですから、さらには14章の途中の10節からの箇所です。最初に読みました14章の10節、これは突然の言葉で始まっていますね。途中から読んだんじゃなかなか意味がわからないかもしれない。10節もう一度読むならば、パロは近づいていたと、まあ突然の言葉でここから読み始まったのではなかなか意味のわかりにくいところかもしれませんね。さあ彼らのところにパロは近づいていたと言うんです。ここに登場するパロって誰のことでしょうか。 皆さんご存知だと思いますが、パロというのはエジプトの王様のことですよね。じゃあ大国です、エジプト。すごい強大な力を持っていました。その大国エジプトの王様であるパロがわざわざ何をしに近づいていたというのでしょうか。何もこの時パロはモーセたちのもとに遊びに来たわけじゃないんです。あの時ちゃんとお別れできなかったからと挨拶をしにまた近づいてきたわけでもないんです。パロはこの時旅の途中だったイスラエルの人々をまたエジプトの国に連れ戻すために、まあとてつもない大軍を引き連れて追いかけて、そして近づいてきたのでした。そんな大軍が押し迫る緊迫の場面が今日読んだこの箇所なわけですね。じゃあそもそもこのイスラエルの人々の旅はどこから何のための旅だったのかというと、それも皆さんよくご存知だと思います。イスラエルの人々はエジプトの国で奴隷として扱われていたんです。奴隷として扱われていて、イスラエルの人々はエジプトの国でまあ蔑まれて虐げられて、苦しみの中、悲しみの中に置かれていました。そんなイスラエルの人々がモーセに導かれてエジプトから脱出するという旅の途中でした。彼らが旅立つまでが大変だったんです。エジプトから出て行かせてくれというモーセに対して、エジプトの王パロは奴隷であるイスラエルの人々が出て行っては、出て行ったら働く人がいなくなると、なかなかいいよと言わなかった。なかなか首を縦に振らなかった。そこに何度も何度も神様の奇跡が表されて、そしてやっとのこと、エジプトから脱出する旅へと旅立つことができたのが、この出エジプト記のすぐ前、12章、13章に入ったあたりの出来事だったわけですね。今日の箇所のすぐ前にあります13章の21節22節読むといかがでしょうか。13章21節22節、今日の箇所のすぐ前読むとどうでしょう。いよいよ始まった彼らのその避難の旅、イスラエルの人々の荒野を旅するその旅を、彼らは孤独に歩んでいったでしょうか。彼らは迷いながら歩んでいったでしょうか。どうなるんだ私たちと落ち込みながら歩んでいったでしょうか。いいえ、彼らの旅を21節22節見るならば、他でもない神様が昼は雲の柱の中にいて、夜は火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も前に進んでいけるようにと、神様は片時も彼らから離れることはなかった。そんな彼らのエジプト脱出の旅がこの時始まったばかりでした。私たちはこの約2ヶ月、まあ数箇所の避難所を巡り巡ってここまでやってきました。ある人は私たちのこの避難生活を、私たちノアの箱舟のようですねという人もいます。またある人は、私たちのこの避難生活の旅は出エジプトのようですねという人もいます。そしてまたある人は、まるで私たち今ノアの箱舟と出エジプトを一緒に体験しているようだという方もおられます。私たちのこの人生もやはり旅路です。この避難生活もまさに旅の途中ですけれども、神様は私たちの歩みが時に昼のように明るく穏やかに感じられるような時も、そしてまた夜のように不安や恐れを感じる時にも、そこで神様は雲の柱、火の柱の中におられたように、私たちとも共に歩み、私たちをそこで前に進ませてくださるお方なんですよね。神様は私たちとも片時も離れることなく、一歩一歩を導いてくださっているのではないでしょうか。さあ、雲の柱、火の柱に導かれて、いよいよエジプトを脱出して、その旅を歩み始めたイスラエルの人々ですから、今日の箇所の14節もまだ旅始めて間もないですね。旅始めてまだすぐの間もない時の出来事がこの14章には書かれているわけです。 まだ旅立ち後間もないのに、早速イスラエルの人々の旅に恐れが生じた。イスラエルの人々を早速恐れさせるようなことが起こったと言うんです。それが今日の箇所の10節からのパロは近づいていたという状況なわけですね。今日は時間の関係上読みませんでしたけれども、今日読まなかった1節から9節の部分になぜそんな状況になったのかが書いてあります。後で読んでみていただきたいんですが、簡単に言ってしまうならば、それはイスラエルの人々がエジプトから脱出していった、エジプトを出ていったということを聞いたエジプトの王様パロは、一旦は出ていくことを許可したんですけれども、また気持ちが変わってやっぱり出て行かせてなるものかと、軍勢や戦車を引き連れてイスラエルの人々を追いかけてきたのでした。今日の箇所のすぐ前、14章7節を見ると、彼らの軍勢の規模がわかりますね。7節見るならば、襟抜きの戦車が600、さらにはエジプトの全戦車を引き連れて追いかけてきたというのですから、イスラエルの人々を追うエジプトの大軍は一体どれほどの大軍だったのでしょうか。そんな大軍がもはや近づいて迫ってる、人々の恐れは、人々の心配はどれほどのものだったのでしょうか。さあ、パロは近づいていた。これはまさに緊迫の場面です。絶体絶命とも言える場面です。それでは10節を読める方でもう一度ご一緒に読んでみましょう。10節を読める方はご一緒に読んでみましょう。はい。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。イスラエルの人々が目を上げると、もはやエジプト人は、大軍は彼らの後に迫っている。近づいているパロたち軍勢を見て、彼らはどう思ったことでしょうか。今読んだ10節に書いてありましたね。ここまで逃げてきたイスラエルの人々は彼らを見て非常に恐れたと書いてあります。それもそのはずですよね。ものすごい大軍が後ろに迫っていて、そして目の前には逃げたくても逃げらんない、だって海が広がっているし、それを見た彼らはすっごく怖くて、とっても不安で、もう絶望したのではないでしょうか。絶体絶命の状況の中に置かれて、もう私たちはダメだってうずくまってしまったかもしれません。もはやどうすることもできない、神様に向かって叫ぶしかできないような、そんな極限とも言える状況にこの時彼らは置かれていたのでした。さらに続く11節からを見るならば、そのイスラエルの人々の不安、絶望、その矛先があろうことかモーセに向くんですね。じゃあ11節12節まで、ちょっと長いですが、11節12節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。そうなんです。彼らは、あなたは私たちを死なせるためにエジプトから連れ出したのかとモーセに迫ってきたんです。こんなんだったらエジプトにいた方が良かったじゃないか、なんで私たち脱出なんかさせたんだと。あなたは私たちをエジプトからわざわざ連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのですと、そんな風に彼らはモーセを責めたんですね。そしてまた彼らは現状に対してあれもこれもと彼らは つぶやき始めたと言うんですね。さあ皆さんはこんな彼らの姿を見てどのようなことを思わされるでしょうか。もしかしたらこの時のイスラエルの人々のように後ろを振り返って不安になり、現状を見てならばマイナスばっかり数えて落ち込んで、あれもこれもとつぶやきばかりが口から湧いてしまう。時に私たち自身もそんなサイクルに自分の身を置いてしまっていることはないでしょうか。私たちのこの人生において、そして今のこの避難生活において、この旅路において、もし私たちがつぶやこうと思ったらつぶやける要素なんていくらでもあるんです。マイナス数え始めたらキリがないんです。下ばっかり見てたら前に進めないんです。この時のイスラエルの人々がまさにそうでした。でもどうでしょう、そんなんじゃ人生もったいないですよね。今日という日は今日しかないんだから、つぶやきばかりの日々じゃせっかくの二度と来ない毎日がもったいないんですよね。さあそんなつぶやきはじめ、モーセに愚痴をこぼし、モーセに詰め寄ってくるイスラエルの人々に、神様はモーセを通して13節14節のようにメッセージを伝えたんです。それではまずは13節の神様がモーセを通して語ったメッセージ13節をご一緒にお読みしましょう。はい。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。神様はモーセを通して人々に言いました。恐れてはいけない、恐れるなと。さらには恐れてうずくまって下ばっかり見ていてはもったいない、だからあなた方よ、しっかりと立ちなさいと。そして目線を上に上げて、今日まさに今あなたのために行われる主の救いをしっかりと見なさい。神様が必ずあなたを助けるよ。今まで何度も紹介しましたけれども、この恐れるなというメッセージは聖書の中に何度も何度も出てくる神様から私たちへの大切なメッセージですよね。恐れるなという言葉は聖書の中で一番多くて、それは366回出てくるんだそうですね。366回ですから、まさに誰かが言うように神様はうるう年まで計算してかのように、毎日のように366回私たちに恐れるな語りかけてくださっているのではないでしょうか。恐れるな、しっかり立ちなさい、下ばっかり見てたらもったいない、目線を上げなさい、私が必ずあなたを助けるよ、あなたのために私は今日救いを表そうと。私たちはそれだけ恐れやすく、それだけうずくまってしまいやすく、下ばかり見てしまいやすいものなのではないでしょうか。ですから神様がモーセを通して言われるように、まずは今日今私たちはしっかりと今一度立ちたいと思います。今一度しっかりと立って神様の救いの御業に目を向けたいと思いますね。これまでの約2ヶ月振り返るならば、数々の奇跡を神様は私たちに見せて、ここまで不思議と守り導いてきてくださった神様がこれからも一緒なんだと、今日救いを表すと言ってくださってるのですから、恐れる必要はないんですよね。先ほど短く忍ぶ時を持ちましたけれども、先週私たちは山口姉妹が入院先の病院で天に召されたという知らせを受けました。震災後のこの短い2ヶ月の期間に3人もの教会員の方々を天に見送らなければならないということはやっぱりどうしても辛いなって私は感じました。天国で再会できるのは分かっていても、またもはや痛みも苦しみもない天国で山口姉妹は涙をすっかり拭い取ってもらってるっていうことは分かっていても、やっぱりこの地上では会えないんだと思うと寂しさは大きいなって思います。避難生活中ですから、さらに3人も連続ですから、 なおさら深く寂しさを感じているのかもしれません。またあの大野のチャペルに戻って礼拝堂とリラックスルーム等を使って一緒にまた礼拝できることを期待していましたけれども、まあ、神様は何かご計画があって彼女を身元に召されたのではないかとも思います。先週木曜日、数人の教会員の方々と一緒に教会を代表して火葬に行ってきました。最初は家族中心の小さな火葬に私たちはただ参列させてもらう、立ち会わせていただくだけの予定だったんですけれども、まあ、納棺の際にせっかく牧師が来ているからという話になって、一言だけ最初だけお祈りをさせていただいたんですね。まあ、するとそれをきっかけにいつの間にかその後も全部、出棺も火葬も収骨に至るまでキリスト教式で、じゃあお願いしますなんて言われて式辞をさせていただいてきたんですね。教会員の方々、そして山口姉妹のミッションスクール時代のご友人の方と一緒に賛美を捧げて、祈りを捧げて、そうやって山口姉妹を計らずも思わずにも賛美と祈りの中で天に見送ることができて本当に感謝だったなと感じています。私自身は山口姉妹とは約6年間という短いお付き合いでしかありません。でも聞くところによると、先々週天に召された溝口兄弟と同様に山口姉妹も長い闘病生活を送ってこられたと私は聞きました。おそらく30年以上にわたって10年おきに大きな病を得て、大きな手術を10年おきに乗り越えて長い闘病生活を送られてこられたようです。でも皆さんの方がよくご存知だと思います。どんな時も決してブレることなく、ただ神様をまっすぐに見上げ続けてこられた山口姉妹の姿、ご友人方の言葉を借りるならば、まさに幸子は肝っ玉が座っていた、そんな山口姉妹の人生信仰生活は、まあ見事に全てを全うしたというにふさわしい姿ではなかったかと思います。数年前になるでしょうか、膵臓がんという、まあ、難しいがんの手術を目前に控えて教会に姉妹は来られました。そしてなんで私今日来たかっていうと、私が死んだ時の葬式の打ち合わせに来ましたってにっこりしながら私たちにまっすぐに言ってくれたんですね。その時の山口姉妹の凛とした姿を私は忘れることができないんですね。まあ、怒涛のようにここ数週間で天に見送った先輩方の姿に、クリスチャンであることの幸いと言いますか、神様の力強さ、神様と共に歩むことの素晴らしさというものを私は改めて深く感じさせられているように思います。この避難生活を通して神様が私のことも磨いて、私のこともこの避難生活を通して成長させてくださろうとしているのだと私は受け止めています。神様を見上げ続けて、恐れることなくしっかりと立って、神様の救いを見せていただきながら一歩一歩前進していきたいなと改めて思わされています。さあいかがでしょうか。今日私たちは改めて神様の恐れてはいけない、しっかり立って今日あなたのために行われる主の救いを見なさいと言われる神様の御声に耳を傾けたいと思います。神様に手を引かれながら安心して、そして楽しんでこの旅路を前進していきたいと思うんですね。さあさらに続く14節の神様からの人々への言葉もご一緒に読んでみましょうか。14節も読める方はご一緒にお読みしましょう。はい。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。そうなんです。この日々の歩みには時にいろんな戦いがあるでしょう。この避難生活は決して楽ではない、いろんな戦いがあるでしょう。でもそれはあなた方だけで、自分の力だけで戦わなければならないじゃないんです。自分自身の力だけで乗り越えなければならないでもないんです。他でもない、神様ご自身が、主があなた方のために戦われるのだと私たちには いつも大逆転の神様が一緒にいてくださって、私たちの行く道にはいつも神様の不思議が用意されているのだということ。いかがでしょう？これは本当に私たちへの大きな励ましですよね。それをしっかり立ってみなさいと私たちも今日言われているのではないでしょうか。そして今読んだ14節の最後の命令は面白いですね。あなた方は黙っていなければならない。そう人々は、そして私たちは神様に言われているんですね。どうでしょうか。きっと神様は、人間というものは口を開くと感謝の言葉が自動的にたくさん出てくる、自動的に口を開けば神様への信仰の告白、信頼の言葉が、賛美がたくさん出てくるというよりは、どちらかというと口を開けばすぐに現状への不満を数え始めてしまって、愚痴を言ってしまったりつぶやいたりしてしまいやすい生き物なのだと神様知ってるから、だからこそこの緊迫した場面にあっても、あなた方は黙っていなければならないと、まあメッセージを語られたのではないでしょうか。後にイスラエルの人々がヨシュアに導かれて、エリコの町の周りを7日間、1日1周回って、7日目には7周城壁の周りを回って、そのエリコの町の城壁を歩いて回って叫んで崩したという出来事があります。その出来事も皆さんよくご存知だと思いますが、この後のヨシュア記の6章10節というところを見ると、その時の神様の命令にはこんな風に書かれてあるんですね。ヨシュア記の6章10節、私が読んでみますね。その7周回るという命令を出した後です。最後に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。そう神様の命令があったんでした。その時も、もしこの神様の命令がなかったら、人々はつぶやき始めたかもしれないですよね。城壁の周りをただ毎日歩く時に、もしかしたら歩く中で隣の人と愚痴を言い始めたかもしれません。もしかしたらつぶやいたかもしれません。こんな歩くだけで何になるんだろうって、ただ回るだけで意味があるのかなって、もうやめよう、意味ないよと。そう考えると、このあなた方は黙っていなければならないという神様の命令も、やはり神様の私たちを思う愛に基づいて出ている命令であって、私たちがいつも前向きに歩んでいけるように、つぶやきばかりがこの日々の生活の中でこの口から出てこないように、忍耐を働かせながら、確かに神様が一緒にいてくださってるということを私たちが意識して気づくことができるように、そしてそれを信じて、そこで期待して、まずは一歩をそこから踏み出すことができるように、そんな神様から私たちに向けられている愛のメッセージなのではないでしょうか。山口姉妹を思うときに、つぶやくことのなかった姿、愚痴をこぼすことのなかった姿を鮮明に思い出します。また先日、私たちは溝口兄弟をも天に見送りました。溝口兄弟とも私は6年間という短いお付き合いでしたけれども、いろんな思い出があります。その一つを紹介するならば、私たちがあの大野のチャペルを新しく建て直そうと、1年間隣町の桜のチャペルで毎週日曜日の礼拝をした時がありましたね。あの時は確かに桜のチャペルで毎週日曜日礼拝するとなったら、桜のチャペルはちょっと狭かったり、雨が降ると駐車場がドロドロになってしまったりと、まあいろんな大変な面もあったように思います。そんな桜のチャペルで礼拝を捧げることになった時に、溝口兄弟はですね、私に言ってくださったんです。これからここで礼拝を捧げることになれば、環境も変わるし、いろいろと難しいことも出てきて、私のところにはいろんな苦情が聞こえてくるかもしれません。きっとつぶやきが私のところにいっぱい聞こえてくるでしょう。しかし先生、私はそれらを私のところでしっかり止めます。みんなにつぶやきが蔓延しないように、私はストッパーの役割をしますと、まあ、私はそんな溝口兄弟の言葉を聞いてとても頼もしく感じましたし、そしてとても嬉しく感じたことをよく覚えているんですね。さあ、私たちはどうでしょうか。 今日までの日々を振り返るときに、また今自分自身の置かれている状況に目を向けてみるならば、この時のイスラエルの人々のように恐れてしまうこと、うずくまって下ばかり見て不安に感じてしまうこと、悩んでしまうこと、さらにはいつしか現状に対してマイナスばっかりを数え始めて、さらには誰かにこの状況を責任転嫁しながらつぶやいてしまうこと、そのようなことはないでしょうか。その時々に私たちは確認して心に刻みたいと思いますね。イスラエルの人々に語りかけた神様は、今私たち一人一人にも語りかけてくださっているんです。恐れるな、しっかり立って主の救いを見なさい、目を前に向けなさい、神様があなた方のために戦われるんだよ、だから私を信じてつぶやかないでいいよ、ただ黙っていなければならないと。最後に、何度かお話ししてますけれども、皆さんに今日も算数の問題を一つ出して終わりたいと思います。最も大きな数、何というか皆さんご存知ですか？最も大きな数は8という数字を横にした記号で無限大と言いますけれども、じゃあ問題です。100足す無限大、答えはいくつでしょうか？答えは無限大ですね。じゃあ10足す無限大、答えはいくつでしょう？やっぱり答えは無限大なんです。1足す無限大でも答えはやっぱり無限大なんです。何が言いたいかって、それは私たち人間の力がたとえ100あろうとも、たとえ時に10しかなくても、たとえ時に1しかなくっても、それは全然問題じゃないってことなんです。なぜならば神様の力は無限大だからですね。私たちが日々の歩みの中で神様に信頼を置いて歩むならば、答えはいつも無限大です。私たちはたとえ弱くても神様にあって強いんです。ですから私たちはもっともっと神様を信頼して、神様と一緒に歩んでいきたいですね。さあ、私たちは今旅の途中です。それぞれ置かれているこの旅路を、私たちはどのように歩んでいくことができるでしょうか。願わくば私たちも一歩一歩神様への信仰を告白しながら、この地上の旅路を昼も夜も前進してまいりましょう。そこにはいろんな山があれば、いろんな谷もあるかもしれません。しかしそれらを神様と共に、神様に信頼を置いて、今日行われる主の救い、神様の奇跡を私たちは体験して前進してまいりましょう。それでは最後にもう一度13節14節をご一緒に読みましょう。13節14節もう一度最後にご一緒にお読みしましょう。はい。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない、しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、今日の御言葉を思い巡らしましょう。後ろを振り返り、非常に恐れ、さらにはモーセに向かって愚痴をこぼし、つぶやきながら、あれもこれもとマイナスばかり数え始めたイスラエルの人々の姿を見るときに、私たちはどのようなことを思わされるでしょうか。もしかしたらその群衆の中に自分の顔が見えるかもしれません。私たちも旅の途中ですけれども、もしかしたらつぶやきばかりが口から出やすいかもしれません。ついついマイナスばっかり数えてしまったり、ついつい愚痴っぽくなってしまったりしてしまってはいないでしょうか。しかし今日改めて神様からの メッセージを受け止めましょう。神様は恐れやすい私たちに恐れるなと声をかけてくださっています。先が見えない不安の中で落ち込んでしまいがちな私たちにしっかり立ちなさいと声をかけてくださっています。そして今日あなた方のために行われる私の救いを見よと神様は声をかけてくださっています。神様ご自身があなたのために戦ってくださると私たちにも声をかけてくださっています。今その神様を心の中にお迎えしましょう。そして神様のこの励ましを胸に刻んで今日またここから神様と共に一歩一歩踏み出してまいりましょう。この今はまだいつまで続くかわからない避難生活の中であなた方は黙っていなければならないという神様の愛のメッセージを私たちも胸に刻みましょう。神様を見上げて神様に期待して神様の奇跡を今まで体験してきたようにこれからも体験しながら願わくば感謝と喜びを持って日々歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはとこしえに私たちの神様です。あなたがとこしえに私たちの人生の主です。私たちのこの地上の旅路には私たちには予測不能な計り知ることのできないいろんな出来事が次から次へと襲ってきます。しかしそんな恐れの最中にあっても不安の最中にあっても神様は私たちと共にいて神様ご自身が戦ってくださり神様ご自身が私たちを今日も今も救ってくださるお方であることを心から信じてありがとうございます。ついつい先の見えない不安に押しつぶされそうになりともするとつぶやきばかりが口から出てしまいやすいものですけれども、今日改めて神様を心の真ん中にお迎えします。どうぞ神様にある平安と神様にある希望を私たちの心の内に豊かに表してください。私たちも先輩方がこの地上の旅路を神様を見上げ続けて全うしたごとくに、私たちもいつも神様を見上げながら神様を信じて神様と手を取り合って前進し続けることができるように助け導いてください。今悩みの中にある方々、いろんな不安や恐れを感じている方々、また心の中にいろんな不平不満を持っておられる方々もおられると思います。しかし神様が今日お語りくださって、神様がお一人お一人に触れてくださいますようにお願いいたします。今一度祈ります。各地に散らされている教会員一人一人を神様が今日も何とか守ってくださいますようにお願いします。委ねて信じてこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。